こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年12月16日、今週もハッカーニュースで話題になった注目トピックをわかりやすく、面白くご紹介していきます。私たちは単なる技術的な事実だけでなく、それがなぜ重要なのか、どんなインパクトがあるのかを深掘りし、あなたの知的好奇心を刺激しますよ。さあ、今週のラインナップを見ていきましょう。一つ目のニュースは、超安全なメッセージングアプリがユーザーの電話番号を漏洩。二つ目は、過去の超新星爆発による宇宙船が地球型惑星の誕生を助けた過程という壮大バイエンス。三つ目は、米 TikTok 投資家、買収期限再延長でチューブラリンにというジオポリティクスとテクノロジーが絡む話です。チャファ。21世紀のターミナルグラフィックス。そして最後に、Postgres で UUID V4 を主キーに処理、使うのを避けるべき理由という、エンジニアなら気になるデータベースの性能論争を取り上げます。セキュリティの失敗から、宇宙の起源、そして DB パフォーマンスの議論まで、今週も盛りだくさんです。それでは早速最初のニュース、メッセージングアプリのセキュリティ問題から深掘りしていきましょう。ジョシュアさん、お願いします。一つ目のニュースです。超安全なメッセージングアプリがユーザーの電話番号を漏洩、特定の政治的立場のユーザーをターゲットにエンドツーエンド暗号化やメタデータ収集なしを足を強く謳っていた Freedom Chat。というアプリで発生した問題です。調査の結果、このアプリには基本的なセキュリティの不備がいくつも発見されました。特に致命的だったのは、連絡先同期のために使われる API にレート制限が設定されていなかったことです。レート制限とは API へのアクセス頻度を制限する仕組みですね。これにより研究者は総当たり攻撃を仕掛け、北米のほぼすべての電話番号をテストし、アプリに登録されている全ユーザーの電話番号と、さらにはアカウントログインに使うはずのピンまでが漏洩しました。実は、このアプリ、以前にもセキュリティの問題を指摘され、改善を誓ってリブランドした経緯があるのですが、またしても同様の初歩的なミスを繰り返してしまいました価値です。セキュリティを謳うのであれば、その実装には最新の注意が必要だという痛烈な教訓ですね。こちら、ジョシュアさん、ハッカーニュースのコミュニティでは、このニュースはどのように受け止められていますか？
はい、スミスさん。コミュニティは当然ながら非常に批判的です。多くのユーザーが基本的な API 管理の失敗であるとして、開発元の姿勢を厳しく指摘しています。2025年になっても、レート制限のない API をリリースするなんて、ただの怠惰なエンジニアのミスだ、という手厳しいコメントがありました。またなぜアプリのチャンネル情報取得時に、メンバー全員のピンデータまで一緒にクライアント側に送っていたのか、という設計上の疑問も呈されています。一方で、一部のユーザーは、セキュリティを担保することの難しさについても言及しています。特にシグナルのような競合アプリがハードウェア暗号化されたメモリを使用し電話番号をルックアップの際にサーバー側でもユーザー情報を秘匿する仕組みを採用していることと比較しセキュアなシステム構築には非常に多くのエッジつまり考慮すべき境界条件が存在すると認識されています。この件は自社製品の安全性を過信するのでなく地道なセキュリティ実装の重要性を改めて示していますね。
ありがとうございます。まさにセキュリティは信頼の上に成り立つもの。その信頼を失うのは一瞬ですね。次のニュースです。宇宙の壮大な話題に移りましょう。過去の超新星爆発による宇宙船が地球型惑星の誕生を助けた可能性というニュースです。これは非常に興味深い。宇宙物理学の最新の研究です。地球から惑星が形成されるには、塵やガスが集まって惑星の地味となる必要があり、そのためには重い元素が欠かせません。研究者たちは、超新星爆発、つまり大質量波が寿命を終える際に起こす、 とかもなく明るい爆発現象によって放出された高エネルギーの宇宙船が星間雲に衝突し、その雲の中の元素を化学的に変化させることで、惑星の形成に必要な特定の分子を生成した可能性があると提唱しています。簡単に言えば、超新星爆発という暴力的なイベントが、遠く離れた場所で私たち地球の誕生を助ける魔法のコラを振りかけたかもしれないということです。これは地球外生命体の存在確率を考える上でも重要な示唆を与えそうですね。ジョシュアさん、このニュースに対するハッカーニュースの反応はどうでしたか？
はい。この壮大な話題は多くのユーザーの哲学的側面を刺激しました。あるユーザーは、ビッグバン後の水素とヘリウムから始まり、鉄より重い元素が超新星爆発によって散らばり、それが再び集まって地球が形成されるという、気の遠くなるようなイベントの連鎖に、改めて畏敬の念を示しています。特に、地球上のウランやトリウムといった重元素が、8000万年から2億年前に起きた超新星爆発や、中性子星の合体によって作られたという事実に触れ、我々がここに存在することの奇跡性を論じています。一方で、生命の構成要素が超惑星ベンヌのサンプルからも豆腐に見つかったという、最近の NASA の発見を引用し、生命の誕生自体は宇宙のどこでも起こりうるという楽観的な見解を持つユーザーもいました。知的生命体は非常に稀だという説に対し、生命はどこにでもあり、むしろどこかの時点で自己消滅してしまう、大いなるフィルターこそが問題なのではないか、議論に発展していましていられます。
宇宙の話題はいつもつきませんね。次に参りましょう。三つ目のニュースは、メベ TikTok 投資家、買収期限再延長でチューブラリンにです。中国のバイトダンスが所有する人気動画アプリ TikTok の米国事業売却をめぐる騒動は依然として膠着状態です。米国政府は国家安全保障上の懸念からバイトダンスに売却または禁止を求めてきましたが、最新の売却期限が再び延長されました。この期限延長により、TikTok の買収に意欲を示す米国の投資家たちが、いつになったら取引が成立するのかわからず、チューブラリンの状態に置かれています。投資家の一人であるフランク・マコート氏は、BBC に対し、資金調達は完了しているものの、政府の決定を待つしかない、と語っています。この問題は単なるビジネスの問題ではなく、テクノロジーとジオポリティクス、つまり地理的な条件と政治的な力が複雑に絡み合う国際関係の動きが深く関わっていますね。特に TikTok の強力なレコメンデーションアルゴリズムが中国政府によって情報操作のツールとして使われるのではないかという懸念が根底にあります。ジョシュアさん、この度重なる期限延長に対して HN コミュニティはどのような見解を示していますか？
この件に関して HN では技術的な議論よりも政治的な茶番であるという指摘が多くを占めています。あるユーザーは議会が可決した禁止措置を大統領がすでに4回も違法に延期していると指摘し、売却が遅れているのは特定の政治的同盟者が利益を得る形で買収を促進するためではないかという強い疑念を述べています。特にTikTok が中東の紛争に関する情報を広く拡散したことが一部の勢力にとって不都合だったから、この禁止法案が勢いづいたのではないかという意見も出ています。つまりこれは国家安全保障という大義名分の裏にある言論統制や情報操作への懸念が反映された結果ではないかという見方ですね。しかし一方で中国においては企業活動と政府の関与が密接であるため、米国企業が他国で規制を受けるのとは根本的に事情が異なるという理解を示す声もあり、議論は複雑です。
非常に難しい問題ですね。政治の動向から目が離せません。では次のニュースです。4つ目、チャファ21世紀のターミナルグラフィックスという話題です。開発者やエンジニアにとって、テキストベースのインターフェースを提供するソフトウェアであるターミナルエミュレーターは 日々の相棒ですが、画像をターミナルで表示するのは意外と難しいものです。Chaffa はこの課題を解決するコマンドラインツールです。Chaffa の優れている点は、ただ画像を ASCII アートのように変換するだけでなく、Sixel、Kitty、iTerm2 といった主要なターミナルグラフィックス形式をサポートしている点です。さらに、Unicode 文字を組み合わせても、在庫のように画像をレンダリングするユニコードモザイク機能により、従来の半角ブロック文字や点字文字を使うよりも、はるかに高精細な画像をターミナル上に表示できます。フルカラー対応、アニメーションGIFのサポート、SIMD 最適化による高速処理など、現代の要求に応える機能が満載されており、まさに21世紀のターミナルグラフィックスの根にふさわしい進化を遂げています。ジョシュアさん、Chaffa はエンジニアの間でどれくらい評価されているのでしょうか？
はい。Chaffa に対する評価は非常に高いです。ユーザーは、ターミナルグラフィックスの最良のツールだと称賛しており、実際に TUE、つまりテキストユーザーインターフェースの Jupyter クライアントなどの様々なプロジェクトで、画像表示のフォールバックオプションとして利用されています。特に注目されているのは、スミスさんが触れたユニコーダモザイク出力です。これは特殊なプロトコルに対応していないターミナルでも従来の限界を超えた品質で画像を表示できるため、互換性と品質を両立させる素晴らしいソリューションだと認識されています。また、Python や JavaScript のバインディングも開発されており、幅広いアプリケーションでの利用が期待されています。ターミナル環境を愛するユーザーにとっては非常に心強いツールですね。
ターミナル上での表現力が向上するのは CLI 好きにはたまりませんね。さて最後のニュースはエンジニアの永遠の議論の一つかもしれません。Postgres で UUID V4 を主キーに使うのを避けるべき理由です。Postgres を扱うエンジニアなら一度は主キー、プライマリキーを連番にするか UUID にするか悩んだ経験があるでしょう。この記事の主張は明快です。ランダム性の高い UUID version 4を Postgres の主キー、つまりテーブルの行を1位に識別する識別子として使うのは避けるべきだというものです。その理由は UUID V4 のランダム性にあります。データベースが内部でデータの並び順を管理する B-Tree Index にランダムな値を挿入すると、常にインデックスのランダムな場所に新しいデータが書き込まれます。これにより、頻繁にインデックスのページ分割や再構築が発生し、書き込みの遅延、ディスク IO の増加、そしてキャッシュヒット率の低下を招きます。著者によると、ランダムな UUID V4 インデックススキャンは、連番の BigInt に比べて850万倍以上も多くのバッファーアクセスを引き起こすという驚くべきテスト結果も示されています。解決策として、時間順序性のある UUID V7 やシンプルな連番整数が推奨されています。ジョシュアさん、この議論は他のデータベースでも同じでしょうか ?HN では他にどのような意見が出ていますか？
はい。この議論はまさにデータベースのアーキテクチャに依存するというのが HN の主要な見解です。Postgres のような従来型のリレーショナルデータベースでは、スミスさんの説明の通り、ランダムなキーはインデックスを分断し、性能を悪化させます。しかし、CockroachDB や Google Spanner のような分散データベースでは、キー空間に負荷を分散させるために、あえて単調増加ではないランダムなキーが推奨される傾向にあります。そうしないとホットシャード、つまり特定のノードに書き込みが集中しすぎてしまうからです。またパフォーマンスとセキュリティの両立を図る現実的な解決策も提示されています。例えば、ユーザーに公開する ID には推測されにくい UUID V4 を使用し、データベース内部の主キーにはパフォーマンスの高い UUID B7 や連番整数を使用するという二重構造のアイデアです。多くのユーザーが早すぎる最適化を避けつつも将来のシャーディングを見据えて UUID V7 のような時間順序性のあるキーを選ぶべきだと結論付けています。
データのデータアプスの設計もそうアプリケーションの規模や特性によって最適が変わる奥深い領域ですね。非常に学びの議論でした。さて、今週のハッカーボイスでは、セキュリティを謳うアプリの初歩的な情報漏洩から、超新星爆発が地球型惑星の誕生を助けるという宇宙の話。そして TikTok をめぐるジオポリティクスの緊張。さらに、ターミナルで画像を鮮やかに表示するチャファの進化。そして Postgres における UUID V4 のパフォーマンス問題として、ハバカステテクスでテーマました。技術トレンドは早いですが、その根底にあるセキュリティの基本原則やデータベースの効率性といった基礎技術の重要性は変わりません。これらの議論を通して、あなたのシステム設計や日々の開発に役立つヒントがあれば嬉しいです。これからもテクノロジーの最前線で起きている興味深く、そして重要な出来事をわかりやすくお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録やフォローをお願いします。ではまた次回、2025年12月16日のハッカーボイスでした。さようなら。